調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。今週の調布市ホットインフォメーションは特別企画、調布の地域防災を考える、東日本大震災の記憶を風化させないためにというテーマで放送します。調布 FM は平成7年阪神淡路大震災発生時に神戸の地元コミュニティ放送局がテレビや大手ラジオで伝わらない災害情報や避難情報、生活情報など地域住民に詳細な情報を提供したことで高い評価を受け、全国にコミュニティラジオ局の開設が一気に広がったという、そんな社会の流れの中で設立されました。本日第1回の放送は災害支援を通して感じた被災地の復興についてです。災害時に岩手県遠野市を拠点にボランティア派遣のバスの事業に関わり、被災地の復興支援などに携わった調布市社会福祉協議会市民活動支援センター高木直志さんをゲストにお迎えしてお話を伺います。高木さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。あの震災から10年が経ちました。早いものですね。高木さんは震災の当日はどのようにされていたんでしょうか。
はい、2011年3月11日よく覚えています。その時は富士見町にある調子希望の家という知的障害をお持ちの方の通う施設で働いておりました。私は事務室で事務作業を行っていたのですが、14時46分震度5弱の揺れが襲ってきました。希望の家という施設は鉄筋コンクリート平屋建て、一部2階建ての建物で、地震があってもほとんど揺れないんですね。でもあの時は経験したことのない揺れが襲ってきました。窓から外を見ると電線が大きく揺れているのが見えていました。施設内には障害をお持ちの方が複数いらっしゃいました。事務室から大きな声で職員に向けて、利用者の安全を確保してください、机の下に入ってくださいの指示を出しています。揺れが収まると同時に外出していたグループもありましたので、職員の携帯電話に連絡し、利用者の方々の安全を確認し、慌てずに施設に戻るように伝えています。幸い利用者の皆さんや職員に怪我もなく、施設も無事でしたのでほっとしたということを覚えています。その後情報収集のためにテレビをつけると、時間の経過とともに大きな被害の様子が画面に映し出され、とても驚いたのをよく覚えています。この後は利用者の皆さんをどのようにして家族のもとに安全に帰すのかを考えなくてはいけませんでした。希望の家には一人で電車に通って、電車などを使って通っている方、ご家族が送り迎えをしている方、送迎の車に乗っている方など、さまざまな通称方法があります。それでも家に帰っても家族が帰宅していないと困るので、すべてのご家族に連絡し、ご自宅にいる所在を確認してから、家族が迎えに来れない方はすべて施設の車での送迎に切り替えました。最後の利用者の方をご家族に引き渡したのは確か午後の6時18時を回っていた頃だと覚えています。
希望の家の方々も大変でしたよね。いや、その後の時間はどのようにされていたんでしょうか。
はい、残っているのは職員だけになりましたが、通勤の手段である鉄道はすべて運休になっていて帰る術がありません。幸い私は調布市内在住だったので、一度自宅に戻り家族の安否を確認し、自家用車に乗って職場に戻ってきました。今度は職員の帰宅支援の運転手となりました。希望の家の職員の送迎を終えて調布に戻ってきたのは夜の9時過ぎだったと覚えています。運営法人である調布市社会福祉協議会に連絡すると、発災後は駅前の総合福祉センターにいた職員は館内の利用者の安全確保、福祉タクシー、福祉サービスの利用されている方々の安否確認など対応に当たっていました。夕方になると調布駅前は帰宅困難者であふれ、 総合福祉センターでもご高齢の方や障害をお持ちの方の受け入れを行っていました。この時点で総合福祉センターに泊まり込む職員と帰宅できる職員を分けることができていましたので、今度は社協の職員の帰宅支援の運転手となりました。夜10時頃でしょうか、車で動き出すと大きな通り沿いには歩いて帰宅する大勢の方々を見かけました。途中のコンビニ立ち寄るとすぐ食べられるパンだとかおにぎりなんか全て売り切れていました。飲み物だけ買って運転を続け、ぐるっと何か所か回って調布に戻ってきたのは日付も変わった午前2時頃でした。長い一日でした。
本当ですね。いや本当大変でしたね、まさに長い一日だったと思います。この後1曲挟みまして、まだまだお話を伺っていきます。後半はこのその後のボランティア活動についてお伺いしたいと思います。では1曲お届けしましょう。ジュリア・フォーダムでフォーリングフォワード。調布市ホットインフォメーション、本日は調布市社会福祉協議会市民活動支援センター高木さんにお話を伺っています。先ほど当日の高木さんのご様子はお伺いしましたが、その後の調布でのボランティア活動についてお話ししていただけますでしょうか。
はい、わかりました。皆さんは味の素スタジアムに避難所が作られていたことを覚えていらっしゃいますでしょうか。震災後の3月17日から東京都が味の素スタジアムに避難所を開設し、震災で被災された方や福島で津波による原発事故に伴う避難者の方々が避難していらっしゃいました。ピーク時には187人もの方の受け入れが行われていたようです。調布市社会福祉協議会では被災者支援ボランティアセンターを立ち上げ、東京都や調布市の関係機関とともにボランティアの受け入れ調整などの業務に当たっていました。ここでは地元自治会の方々をはじめ多くの個人、団体、企業等のご支援、ご協力をいただきました。食事の炊き出し、子どもたちへの遊びや学習の支援、 マッサージをしますよなんていう方もいらっしゃいました。買い物などのちょっとした外出に使えるように自転車の貸し出しなども行われていました。また避難された方々が使う生活用品などのご寄付もたくさん集まりました。味の素スタジアムの避難所は2011年5月22日に約2ヶ月の役目を終えて閉鎖となっています。
そうだったんですね。その後ボランティアバスの実施に携わられたとお聞きしていますが。
はい、調布市社会福祉協議会としては被災地にどんな支援ができるかを考え、調布市、調布社協、企業が一体となって、岩手県遠野市にある遠野まごころネット様の協力を得ながら被災地にボランティアを送るボランティアバスの運行を始めました。調布市と友好関係にあった岩手県遠野市を拠点に、津波などの被害の大きかった岩手県の沿岸部、釜石市や陸前高田市、大槌町などでの活動を行いました。遠野では13区自治会様のご協力を得て、自治会館を宿泊の場所にご提供をいただいていました。企業としてはマニライフ生命様や日本ヒューレットパッカード様から社員のボランティア参加、またバスの運行経費の寄付など多大なご協力をいただきました。この調布からのボランティアバス事業は平成23年2011年の7月に第1回を実施し、平成23年度は8回、24年度は12回、25年度は8回、26年度6回、27年度5回、28年度、29年度はそれぞれ各1回、合計41回を実施したんですけども、実は37回目は台風の接近で中止となってしまったので、実際には40回の実施でした。延べですが950人の方にご参加をいただいております。
950人、いやもう本当たくさんの方が参加してくださったんですね。いやでは実際にはどんなことをされたのでしょうか。
はい、活動としては被災された地域でのがれきの撤去や清掃活動、畑の整備、漁港の整備のお手伝いから、皆さんご存知かもしれませんが、陸前高田の松原、奇跡の一本松のところですね、での復興の支援、松原の幼木を育てるための準備などの多彩な活動に参加をさせていただきました。また被災地の様子を家族や職場、友人に伝えてほしいことから、被災地域の視察もしっかりと行いました。年月の経過とともに被災地支援に訪れるボランティアも少なくなる中、被災地の方からは調布のボランティアバスがまた来てくれた、嬉しいと言って農産物の差し入れをいただいたこともあります。参加されたボランティアの方の中には、何度も参加されるだけではなく、個人でも仲間を募って被災地に足を運び、長年の友人のようなお付き合いに発展されている方もいらっしゃいます。調布ではその後も被災地支援の団体の活動として被災地の物品販売を行い、被災地を応援しているグループなどもございます。また市民活動支援センターの企画として、平成29年3月の春休みに、知ろう、見よう、体験しよう、東日本大震災被災地ボランティア活動として市内の中学生20人の参加で3泊4日の活動を行ってきました。活動の中では被災地に住む同じ中学生との交流会も実施をしています。
参加した中学生にとってこの経験は大きな刺激となっていることと思います。
そうですね、
はい。さてこのような活動を行ってきた中で、高木さんはどのようにお感じになっていらっしゃいますか。
はい、震災から10年が経ちました。被災地の復興は進んでいると思います。でも震災の前と全く全てが同じになることはないでしょう。それでも新しい生活がそこで始まっています。実は2年前に家族と共に被災地、ちょうどこの釜石の方へ、旅行に行ってきたんです。もともと町のあったところには何にもない空き地の部分も多くありました。被災した建物もいくつも残っていました。 背の高い防潮堤も工事中でした。かさ上げされた土地に新しい住宅や商業施設が立ち並んでもいました。私たちにできることは忘れないということではないかなと思っています。コロナが落ち着いたら皆さんもぜひ東北に足を運んでみてほしいなと思います。そして宿に泊まり、おいしいものを食べ、お土産を買うことで現地の産業を支援することにもなるのではないでしょうか。調布でも令和元年10月に台風19号による浸水被害がありました。その時も市内外からボランティアの方にお越しいただき、ご支援をしていただいています。大きな災害はいつ自分に襲いかかるかは分かりません。いつ自分が被災者になるかも分からないですね。一人一人が自分にできることを少しずつでも良いのでやっていけるといいなと思っています。小さなことでも良いと思うんですけども、困ってる人がいたら手を差し伸べて手伝おう、募金をしようという気持ちを大切にしてほしいなと思っています。
はい、ありがとうございました。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。